ることについてお話をいたします。では最初に一箇所聖書を開きますか。旧約聖書です。新命記と言います。11章26から28、今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきますが、住兄弟、新命記の11章の26から28までを読んでください。
見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従うなら祝福を、もしあなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える、
はい、神様は私たちの前に2つのものを置いているって書いてある。で、祝福と呪いだって書いてある。で、どちらを取るかはあなた方の選択ですよと書いてある。で、神様の御心に、ね、御言葉に聞き従うならばあなたは祝福の方を取りますよと。しかしですね、主の命令に聞き従わず他の神々に走るならばあなたには呪いがかかると、あなたの前には二つのものが備わっているとこうおっしゃっています。大鳥兄弟、今月の暗唱聖句を言ってください。
神は彼らを祝福され、
はい、これは創世記1章28節の御言葉ですが、兄弟姉妹ですね、今日の説教は祝福と呪い、祝福を受けるですね。前回はですね、呪いからの解放についてですね、お話ししました、はい、今大鶴兄弟が言いましたが、本来私たち人は神様に愛されて祝福されるものとして作られました。神は彼らを祝福された埋めよ増えよ地に満ちよと書いてあるんですね。もともと私たちは祝福されるものとして作られました。で、祝福という言葉を広辞苑で引くと、神様から賜る幸せと恵みとこう書いてある。神様が与えてくださるものです。しかしながら、最初の人アダムとそのエヴァがですね、エデンの園で神様から禁じられた善悪の知識の木ですね、から取って食べ、ちょっとごめんなさい食べた家に、この地、この地球ですは呪われてしまったと聖書書いてある。善悪、自分勝手に良し悪しを決めたためにこの地は呪われてしまった。で、聖書を見ると、これ先週のおさらいですよ。呪いには2つの呪いがあります。で、第一がですね、土地の呪いと言います。で、これ別名茨の呪いと言います。私たちの毎年ですね、度重なる自然災害、地震や台風、豪雨や干ばつ、それに伴う凶作、飢饉、大気汚染や森林火災、動物の弱肉強食、全部呪いの結果です。額に汗を流しても本当に収穫は少なく、野の草を食べ、もうせっかくですね収穫したものもね、もう誰かが持ち去ってしまう。で、これが呪いです。これ茨の呪い、土地の呪いといいますね。汗水流して働いたのに収穫は少なく、少ない収穫もまた誰かが取っていってしまう。もう一つが律法の呪いっていいます。で、これは因習や言い伝えによるものですですね。はい、一言言えば、これをしなければまたこれをすれば何か悪いことが起こるということですですね。はい、仏滅にですね、結婚式をしないとか言うわけですよですね。これをすれば何か悪いことが起こるですね。方角、この方角は良くないとかですね、先祖のたたりだとですね、こうなったのは先祖の誰かが悪かった呪いです。また信仰宗教の霊感商法、あなたの先祖は今ですね 黄泉で苦しんでいます。この壺や、ね、絵を買いなさい、呪いをかけるわけです、ね、そして恐怖心や不安や恐怖心を煽ります。高額な商品を売りつけるわけです。全部呪いです、ね、これ立法の呪いと言います、ね、はい、人間はコロッとこれにもう騙されるわけです。それでしまい、私たちの世界は呪いに満ちています。アダムの違反以来、呪いがもう全世界を覆っているわけです。呪いの世界です、この地球は今ですね。そこをはっきり認識してください。しかしですね、ガラテヤ書の3章13節です。こう聖書朗読者の人が読んだ後で、皆さんと一緒にお読みいたしますが、休み兄弟、ガラテヤ人への3章の13節を読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからである。この呪いの世界にイエス・キリスト様が来てくださいました。イエス・キリストは、ね、十字架にかけられる前、茨の冠を受けられました。中東の茨は針が固く長く、その針がイエス様の、ね、額に食い込み血を流されました。で、この茨というのは呪いの象徴なんです。で、呪いをですね、茨の冠を受けて血を流しですね、で聖書のある箇所にこう書いてある。血は贖うものである、血というのは買い取るものであると書いてある。ですから土地の呪いをですね、取り除いてくださいました、贖ってくださいました。血を流すことによって茨の冠を受け、血を流すことによってまず土地の呪いを取り除き、でさらに木ですね、十字架にかけられ、これはですね、申命記21章の23節に書いてある言葉です。すべて木にかけられたものは呪われたものであると書いてある。キリストは十字架にかかったことによってご自身が呪われたと書いてある。つまり私たちに降りかかった呪いを全部キリストが身代わりに引き受けてくださったということです。で、私たちをこの律法の呪い、これをしたらあれをしたら何か悪いことが起こるから贖い出して、つまり解放してね、くださった。で、イエス・キリストが全ての呪いをですね、取り除き解放してくださったことによって、じゃあ次に何が起こったでしょうか。で、そのことが次の14節に書いてあることです。じゃあ隅から読んでください。
このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。14節です。はい。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アブラハムという人は今のユダヤ人、イスラエル人のですね、父祖というんですけども、出発点です、最初の人です、ね。はい。イエス様がですね、十字架にかけられ血を流されたことにより、いわゆる呪いを取り除いてくださったことによって、その結果何が起こったか今日イエス・キリストを救い主と信じ従う私たち皆さんのことです。にはですね、二つのことが書いてありました。約束の御霊を受けると書いてありましたですね。 神が聖霊をあなたにですね、与えてくださると書いてある。兄弟姉妹、そしてもう一つがね、アブラハムへの祝福が、アブラハムってユダヤ人の祖先なんですが、ですね、ユダヤ人だけなく異邦人である、ユダヤ人以外を異邦人と言います。異邦人である私たちにもアブラハムへの祝福が及んでくると、ね、キリストの家にアブラハムが受けた祝福を私たちも受けることができるとこう書いてある。でこの2つのことを説明します。はじめに約束の御霊を受ける、聖霊を受けるということです。兄弟姉妹、私たちのですね、日々の生活によっておいて聖霊を受けることほどですね、幸いなことはありません。聖霊様は全能の神様です。で神様があなたのうちにあなたと共におられですね、あなたと生活を一緒にしてくださるということです。これ以上幸いなことはありません。皆さんがイエス・キリストを救い主と信じることができました。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないと書いてある。聖霊様がイエス様がキリスト、メシア、救い主であることを私たちに悟らせてくださったから信じることができたんですよと書いてある。自分の力でキリストを信じることはできないのです。二つ目、私たち今日神様をですね、礼拝しております、賛美します、祈ります、全部聖霊が助けてくださっているからこういうことができるわけです。ですね、自分の力でしているのではありませんですね。はい、聖書、私は聖書を語っています。聖書の意味、真理を知り、神がどういうお方なのか、どういうご計画を持っておられるのか、でこれを教えてくださるのは全部聖霊です。聖霊様は神様の御心をですね、よく知っておられると聖書に書いてあるわけです。全部聖霊の働きです。また私たちはですね、7つの本質4番目、イエス様中心と言っています。イエス様ですね、中心、日々イエス様との親しい交わりを持ち、イエス様の御心を知り実行する、愛の生活を送ることができるのも全部聖霊様の助けです。これらすべてですね、聖霊の助けがなくてはできないことなんです。あなたの力でしているのではありません。全部聖霊の助けです。で聖霊に助けていただく人生こそ最も幸いな素晴らしい人生ですですね。御霊の思いは命と平安であるとこう書いてあります。第2コリント13章の13節ですが、私がですね、毎週礼拝の後に青い恋願わくば主イエスキリスト様の恵み、父なる神様のご愛、聖霊様との親しい交わりが兄弟姉妹たちと共にあるようにとですね、これ章A っていうんですがね、それをいたします。そのことが書いてあるのが第2コリントの13章の13節、聖霊との交わりがとこう言います。この交わりという、聖霊の交わりというんですね、それは恋の庭っていうんです。何度かここで話しましたね。恋の庭には4つの意味があります。私は礼拝の最後にですね、それを言うんですが、これからは皆さんはこの街道を出て6日間自分たちの仕事や家庭や生活に入るんですよ、その時にこのことがありますよという送り出しの言葉なんです、ね、皆さんは送り出しの、それは送り出しの言葉、毎日の生活にですね、恋の庭がありますよ。でその恋の庭には4つの意味があってですね、交際、聖霊様と時間を共し交わりなさい、朝のひとときをイエス様でも聖霊様でもいいけど時間を共有しなさい、ね、付き合い、お付き合いをしなさい、誰でもお付き合いをすると親しくなっていくんです。聖霊様と親しくなりなさい。一番目は交際です。二番目はですね、一致です。聖霊は神の御心が何かを教えてくださるので、 神様の御心とあなたの思うことが一つになりますようにということです。一致です。ですね。で、これコイノニアの2番目は一致。神の御心と思いが一つになるということです。はい、3番目が協業です。共に働く、協力して働く。今日皆さんは仕事に出かけます。また家事があります。学校の勉強があります。あなただけの力でするのではありません。聖霊があなたと一緒に行ってその仕事を助けてくださる。聖霊様と一緒に仕事をするということです。聖霊は全能の神様ですから、素晴らしい結果をですね、あなたに与えてくださいます。協業です。そして4番目が運搬です。聖霊はあなたのところにイエス様が十字架の上で成してくださった御業、救いの御業、癒しの御業、解放の御業、その御業をですね、あなたに運んでくださいます。です。運搬です。コイノニアにはこの4つの意味があるのです。皆さんは日々の生活の中でこの4つをですね、聖霊様と共に、ね、体験していくわけです。神様が私たちに与えてくださる祝福、イエス・キリストの十字架による救いです。まずですね、信じた時に、私たちはイエス様を救い主と信じた時に救いを受けます。罪が許され、神様との関係が回復するということです。これを救いと言います。それと聖霊と共に生活する、これ以上に素晴らしいものはありません。救いと、次にその後に聖霊と共に生活以上に素晴らしいものはありません。これは神様の最高のプレゼントです。祝福です。はい、2番目がですね、1番目がですね、聖霊を受けるということを始めましたが、2番目がアブラハムへの祝福が及ぶと書いてありました。で、アブラハムはどんな祝福を神様から受けたのでしょうか。で、今日6つのことを申し上げます。まあ、創世記を何箇所か聖書を開きますが、まあ、開くのがですね、慣れない方は聞いておいてください。1番目の祝福です。はい、住兄弟、創世記の15章の6節だけ読む。
彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
彼というのはアブラハムです。アブラハムは神を信じた。それを神様は義と認められたってことです。つまり行いによってではなく、信仰によって義。義という言葉は聖書にもよく出てきますけど、義というのはね、今くしくも吉郎兄弟の吉なんですですね。これは神様の前に正しいという意味です。神に受け入れられるということです。で、これを義と言います。神の前に正しい、神に受け入れられることを義と言います。で、それは行いではなく信じてからそうなるんですよと聖書に書いて、これも第一の祝福です。私たちも信仰によって救われるんです。行いによって救われるのではありませんですね。はい、信仰によって義とされるということです。これがもう第一の祝福です。神との関係がここで回復するわけですから、神に受け入れられるわけですから。はい、二つ目、はい、創世記の住兄弟25章の8節です。読んでくださいか。
アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。
その前の7節も読んでいただけますか。
以上はアブラハムの一生の年で175年であった。
彼は175歳まで生きました。さ、今度ね、平安な老年を迎え、もう穏やかなですね、老後を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられたということです。はい、2番目の祝福はですね、健康と長寿の祝福です。アブラハムが受けたのはですね、健康であり長寿の祝福です。つまりこの祝福が皆さんにも与えられますよということを言っているわけです。ですね、2番目にアブラハムが受けたのはですね、 健康と長寿の祝福です。はい、3番目はですね、クラス御兄弟15章の18節ですが、読んでいただけますか。
その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、
はい、アブラハムにここからここまでをあなたとあなたの子孫に土地を与えるよというふうにおっしゃいましたですね。土地所有の祝福です。ユーフラテス川というのは今のイラクなんです。エジプトというのはエジプト、エジプトの川というのはナイル川のことです。その間はあなたのものですよというふうですね、土地所有の祝福を与えてくださいました。はい、4番目の祝福はですね、少し後ですが22章の17節です。住み兄弟、読んでいただけますか。
私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。
はい、あなたを祝福して、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加え、その子孫は敵の門を勝ち取るであろう。戦いに連戦連勝するであろうと書いてある。子孫繁栄の祝福です。で、アブラハムに与えられた4番目の祝福は子孫繁栄の祝福。これがあなたのものになるということですよ、兄弟姉妹。はい、5番目の祝福はですね、創世記13章の2節です。あちこち飛びますけども、住兄弟、13章の2節を読んでください。
アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。
はい、アブラハムは、アブラハムという名前をつける の前にアブラムという名前でしたですね。ここに書いてある家畜と金と銀と金とに非常に富んでいたって書いてある。経済的繁栄の祝福です。銀と金と家畜とに非常に富んでいたって書いてある。で、経済的繁栄の祝福です。はい、では6番目ですね。はい、じゃあ12章の3節です。
あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
アブラハムとその子孫、ユダヤ人ですね、それを祝福する人たちを神様が祝福するって書いてある。あなたを呪う者を私は呪うって書いてある。いわゆる祝福のもといとなる、あなたのゆえにってこと、これ祝福のもといとなる祝福と言います。兄弟姉妹、今いろいろ問題があるにしても、やっぱアメリカは繁栄してるんです。で、世界のリーダーなんです。なぜか、ユダヤ人を祝福してるからです。アメリカはユダヤ人を守っているわけです。アブラハムの子孫がユダヤ人です、ね、あなたとあなたの子孫を祝福するものを私、神様が祝福するとこうおっしゃっているわけです。もし皆さんの知っている人でユダヤ人の人がいたら、その人を祝福してあげてください。あなたが祝福されるわけですですね、はい、祝福のもと、つまりあなたの家にですね、この人が祝福されるということです。こういうことです。これ一つの例があるんですね。まあ、いくつも聖書の中に例がありますけど、一つの例を挙げますと、創世記のですね、38章から、まあ、39章からですね、ヨセフという人が出てきます。で、彼はですね、奴隷として売られるんです。兄弟に憎まれて、そこのとこ私だけ言いますが、ですね、主人が彼にその家と全財産と管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家のにある全財産の上にあった。彼はですね、兄弟から妬まれてエジプトに売られて、ポテファエルというですね、その王の侍従長のところに奴隷として売られるんです。 ところが、ね、ヨセフのゆえに、ね、ポテファイルの家が祝福されました。ですからもうヨセフがすることはもう何でも祝福されたから、主人はですね、ヨセフを財産をですね管理するですね、管理の責任者にしたんです。その後が5節です。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人ポテファイルの家を祝福され、そして主の祝福が家のにある全財産の上にあったと書いてある。そのように皆さん、あなたの家にですよ、あなたの家族が、職場が、学校が、交友が、住む地域が祝福されるってこと。で、これ祝福のもといとなる祝福なんです。ですね。あなたがいるからこの町が栄えたんですよ。あなたの家がいるからあなたの会社は儲かっているわけですよ。あなたがいるからこの家は栄えているわけですよ。この祝福があなたに与えられるのからですね、祝福のもといという、それが与えられると聖書が書いてある。素晴らしいですね。で、この6つの祝福、アブラハムへの祝福を今日、イエス・キリストを救い主と信じ従うすべての神の民に神様は与えてくださるという約束なんです。アメンですね。ハレルヤですよ。ハレルヤですよ。あなたがおるからこの会社は儲かっているんですよ、うん、ですね。あなたがいるからこの地域は栄えるわけですよ。ああ、それ祝福のもといと言います。はい。ではどうしたらですね、このアブラハムの祝福を私たちはですね受け取ることができるのでしょうか。そんな祝福があるんだったら私も欲しい。どうしたらですね受け取ることができるんでしょうか。3つのポイントからお話しいたします。第1、イエス・キリストの十字架のゆえにです。あくまでもイエス様のゆえにです。あなたに降りかかる全ての呪いは取り除かれたということです。もうさっき話した通りです。で、この事実です。この真理をですね受け入れることです。イエス様は私と私の家族の全ての呪いですねを取り除いてくださったということです。実そうなんですから。で、この真理をですねまず受け入れることです。だから呪いはあなたに降りかからないということです。イエス様の家にですよです、ね、まずそのことを知ること、受け入れることですですね。あなたにはもう呪いは関係ありません。はい。ゆえに神様は私と私の家族を祝福してくださる、実そうなんですから。神様は私と私の家族を祝福してくださる。私は祝福される。この祝福意識を持ってください。問題は意識です。貧乏意識、敗北意識ですね、もうそんなものはもう捨ててください。もうイエス様が全部取り除いてくださったわけですから、私と私の家族は祝福されるって、あなたの能力と関係ないんですよ。それは後からまた話しますけど、あなたが頑張ったから神様は祝福されるんじゃないんですよ。イエス様の家にあなたは祝福されるわけですよ。あくまでもイエス様の家になんですよ、祝福されるのはですね。だからあなたは祝福をする、祝福を受ける権利を持っているわけです。資格があるわけです。その資格を使えばいいだけの話なんです。資格があるんだから、そのためにはね、私は祝福されるという意識を持ってください。もう私は祝福されて当然ですと思うんですよ。ですね。はい。3番目。ですから、幼子のように神様の御言葉を単純に信じることです。で、従うことです。これが難しい。ですね。後から話します。これが難しい。ですね。神様が、皆さん、新約とか旧約の約というのは約束という意味なんです。契約という意味なんです。 神様は私たちと契約を結んでおられるんです。新約において、旧約においてですね。で、契約というのは双方が守ってからこそもう成り立つわけですよ。片方が守ったって片方守らなければ契約成り立ちませんもん。で、聖書の中に神様は嘘をつかない、偽らないって書いてあるんですよ。あとは私たちの問題ですよ。あなたは神の御言葉を単純に信じ従いますかですね。はい、じゃあ箴言の10章の22って書いて読んでみましょう。箴言10章の22節になんて書いてある、はい、聖書朗読者の人が読んだ後皆さんと一緒にお読みいたしますですね。はい、じゃあ住教で読んでください。
主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。
はい、聖書を開いている人を一緒にお読みいたします。はい、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないって書いてある。あなたの頑張りは関係ありませんって書いてあるんですよ。神様の祝福です、そのものが。つまりですね、今日の姉妹、祝福っていうのは神様からのプレゼントなんです。贈り物なんです。はい、住み方ですね。ここにですね、まあ、箱があります。住み方で、これ素晴らしいものですよ。もうほとんどあんたのもんですけど、ね、素晴らしいものですよ。住み方で、ぜひもらってください。もらってください。
ありがとうございます。
これプレゼントですね。
ありがとうございます。
ね、もう要するに私は彼を愛して彼を祝福して、プレゼントを渡すわけですよ。私が神様、こっちが人間ですね。神様が渡されるんですよ。で、それを受け取るわけですね。はい、もう彼の功績とか関係ない。彼が頑張ったからではない。彼を愛しているから祝福するわけです。いいですね。はい、じゃあありがとう。どういうことかと言いますとですね、お願いします。
祝福を受けるためには手がいるんです。それを信仰って言うんですよ。彼は今手を出して受け取りましたでしょ。祝福はね、彼が手を後ろ向け取ったらもう私渡せないですよ。だって手は後ろにあるんだから。だからね、祝福を受け取るにはね、プレゼントを受け取るには手がいるんですよ。その手のことを信仰と言うんですよ。だから神様は信仰がなくては喜ばれないって聖書に書いてある。与えたいので、私たちが受け取れないわけですよ。信仰がないからですね。だからね、祝福を受けるためには受け手が、手が必要なの、こう手が。だって神様の祝福を受け取る手のことを信仰というんです。ですね。だから信仰がなくては神様は喜ばれないわけです。はい、ルカの福音書5章を開いてみましょう。一つの例えです。まあ、聖書にはいろんな例えたくさんありますけど、はじめに1節から3節まで住兄弟読んでください。
群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。
ここにゲネサレ湖というのはガリラヤ湖のことです。ですね、イスラエルの北にあるガリラヤ湖です。非常に透明度の高い淡水湖です。魚がたくさん取れま ですね。ペテロはそこでもう生まれた時から、まあ、もちろん生まれた時からもずっと漁師をしていたんです。皆さんがイスラエルを旅行した時、このガリラヤ湖の湖畔に行くとですね、ピーターフィッシュ、ペテロの魚という名前の魚があります。フナニンというのは淡水魚です。その料理が出ます。美味しいですよ。淡白な料理が出ますですね。はい、ペテロが漁師をしましたですね。そこにイエス様が、ね、おいでになって、夜の明け方ですですね。はい、
そしてイエス様はペテロの船に乗って沖に少し出て、まあ、群衆がいたからお話をされました。ペテロはプロの漁師です。もう生まれた時から彼はですね、実は 学校行ってないんです。文盲です。読み書きできなかったんです。もう魚取ることしか彼はもうしなかった人です。でその日は何も取れなかったって書いてあるんです。実はガリラヤ湖って透明度が非常に高いので、お昼は漁をしない、夜取るんですですね。夜取って明け方、まあ、戻ってくるんですが、その日は何一つ取れなかったんです。で夜が明けたからですね、今から漁をしてもですねダメなんです。しかしイエス様はねこうおっしゃったんです。4節読んでください。
話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。
話が終わったらイエス様はなんとですね、シモンってのはシモンペテロのことです。今からあんた沖に行って魚を取りなさいとおっしゃったんです。しかしその日は何も取れなかったし、もう夜が明けたからですね、彼の経験ではプロとしての経験や常識ではもう絶対取れないんですですね。しかしながら5節なんです。5節なんです。
するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。
先生、イエス様に対してですよ、私はプロの漁師ですよ。何十年も魚を取ってきたんです。今日はもう昨晩一匹も取れませんでしたと、まあ、プロの経験から言えばですね、全く取れないんですよと。次の問題です。でもお言葉通り、でもイエス様がそうおっしゃるならば、これが大切です。あなたがおっしゃるならば、でもお言葉通りですね、網を下ろしてみましょう。イエス様がそうおっしゃってるんだったらその通りにしてみましょう。プロとしては全くですね反対というか否定的ですけども、お言葉通りしてみましょう。今日ですね、これが大切なんです。お言葉通りが大切な。結果どうなったでしょうかですね。イエス様の約束には、命令には必ず約束が伴っています。そうすればなんですね。そうすればです。それは必ずですね、祝福の約束です。こうしな、イエス様の言葉は皆さん分かるように必ず命令形なんです。命令形です。ご主人だからです。ですね。そして次には、そうすればというですね、約束が伴うんです。必ず祝福の約束です。はい。6節7節読んでください。
そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。
イエス様の言われた通りにすると、もうたくさんの魚が入り、もう網がもう多すぎて破れそうになった。だから一艘の船では持ち上げられないので、他の別の船にですね合図して助けてくれるように頼んだ。で2艘で引き上げたけど、あんまり多かったで魚のですね収穫が多いために、2艘とも船が沈みそうになったって書いてある。そうすればに従ったから、お言葉通りに従ったからです。これが神様の祝福なんですよ。問題はあとはですね、私たちが従うかどうか、それだけなんです。あなたは神の言葉に従いますか。イエス様がおっしゃったらそれにね、はいと従いますか。もうそれだけなんです。しかしながら兄弟姉妹、あなたが従うときにあなたの中に戦いが起こるんです。皆さんの中に戦いが起こるんですよ。でほとんどこの戦いに負けるんです。だから祝福を逃すんですよ。どんな戦いがあるでしょう。3つ申し上げます。はい。常識では水はブドウ酒に変わりません。 皆さんの中で水がブドウ酒経験がありますか。常識では水はブドウ酒に変わりませんよ。しかしヨハネの福音書2章のところでカナの婚礼のところでイエス様は水をブドウ酒に変えられました。常識では変わりませんよ。常識が働くんですよ、皆さんの中に。そんなはずがないと言って神様の言葉を否定してしまうわけです。経験では水の上を皆さん歩いたことはありません。水の上歩いたことないでしょう。水の上歩けるなんてそんなことバカなことがありますかと私たちは言ってしまうんです。歩かないんです。奇跡を見ないんです。でもペテロは水の上を歩いたんですから、はい、計算ではいつの晩とですね、5000人が満腹にはなりません。どんなに計算してもなりません。いつのパン、たったいつのパンで5000人がお腹いっぱいになりますか。なりません、計算では。でもイエス様はいつのパンと2匹の方で男だけで5000人、家族も込めたら15000、20000人が満腹になって、余ったパンくずを集めると12のカゴいっぱいになったって書いてある。イエス様が死なさいとおっしゃった時はするんですよ。でそこに奇跡が起こるんです。なぜならイエス様は神様だからなんです。神様に不可能はありません。神様に不可能はありませんですね。ここに負けるんです、私たちは。だから従わないから何のですね奇跡も体験できないんですよ。常識と経験と計算です。もうすぐそこに負けてしまう、はい、イエス様が約束されたらそのことはもう必ず実現します。これとの戦いなんです、私たちは。いわゆる不信仰との戦いだということです。従えばあなたは大きな祝福を受けます。従えば、従うということがもう条件です。大きな祝福を歌います。だから従う、御言葉を受けてね、実行するというのがさっき言った信仰の手なんです。イエス様がプレゼントを与えるよとおっしゃったらですね、その信仰の手を持ってください。その手であなたは祝福を受け取っていくわけですから、その手のことを信仰というんです。はい、いくつかの2つのお証しをします。滝本明先生というですね、我どかたなれどという本を書いた有名な、もう手に召されましたですね、日本の伝道者がおられます。日本の有名な伝道者です、滝本明先生。結婚後間もなく鉱山です、これ金鉱山です、土方として働きました。その時の体験を書いたのが我どかたなれど、まあ、非常に有名な本です。もうその時は結婚し子供もいました。妻子を養うために一生懸命働きましたが、仕事仲間が滝本、そんなに頑張っても給料は出ないぞと、この鉱山はだいぶ前から金は出ていないからと、でそう仕事仲間が言うんです。それで滝本先生は祈りました。神様、聖書の約束があるんです。あなたの必要は全て満たします。神様、家族を養わなければなりません、この鉱山から金が出るようにですねしてくださいと滝本先生祈ったんです。すると滝本先生が働いている間、神様はその鉱山をで祝福してくださいました。金を出してくださり、滝本先生は給料を得、家族を養うことができました。ところが滝本先生が会社を辞めるとまた金が出なくなりました。なぜか、社長が神様に感謝しなかったからです。まあ、感謝しなかったからです。出てる間私たちは感謝すればよいのです。そうですね、感謝しなかったから金が出なくなりました。まあ、次は私の証です。2025年ですか、大阪万博あるのは。で大阪万博はこれ2回目ですよね。はい、1970年にエクスポ70大阪の万国博覧会が開催されました。行った人いますか、誰か。あ、行きましたですか。はいはい、ね、まあ随分前の話です。 で、その次の年です。私は71年にボーリズ建築事務所に入社しました。でね、初任給が4万8000円。2年目になって少し上がって5万7000円になりました。で、入社して2年目のことです。この万博、大阪万博の跡地、いわゆる千里ニュータウンの計画がスタートしました。大きなね、ニュータウンが今できてるんでしょう。ですね。そのですね、基本計画を私が働いてた某日建築事務所が請け負いました。で、仕事が転がってきたんです。世主は三井不動産、某日歴史70年、まあ、始まって以来の大プロジェクトでした。大阪、東京、福岡に事務所がありましたから、スタッフ40名、もう総出でこの仕事に当たりましたですね。仕事が終わってですね、もう多額の設計料がボーリスに支払われました。で、私のその年の、まあ、入って2年目でしたけど、2回の賞与ボーナスは1年分の給与よりも多かったんですですね。多かったんですよですね。神様が祝福してくださいました。おかげでその年の12月よしこ先生と結婚式をあげることができました。まあ、貧乏サラリーマンでしたけれど、5万7千円、貧乏サラリーマン、貯金とかなかったけど、神様は結婚式をですね、与えてくださって、結婚式を挙げることができましたですね。神様が祝福してくださったんです。あなたのゆえに、あなたの会社、家庭、あなたが属するところが祝福されるんです。アブラハムへの祝福はあなたに及ぶんです。どうぞ祝福意識を持ってください。私は祝福されると。なぜならイエス様が呪いを取り除いてくださって、祝福に変えてくださったからというね、私たちは祝福を受ける根拠があるんですよ。ただ祝福されるというですね、むやみに信じているわけな、根拠があるから、皆さんは権利があるわけです。信じているから、あとは従うだけなんですよ。プレゼントを受け取る手を持ってください。神様、あなたを祝福したい、祝福したい、祝福したいと心から願っています。皆さん、人間の脳というのは可能性、一生使う脳は全体の可能性の、西川兄弟何パーセントぐらいですか？そんなに使うんですか？
使わない部
分が、はい、5% ぐらいしか使わない。で、実際生きてる間に使うのはもう一桁、10% 以下ですね。私はね、皆さんが受ける祝福もそうだと思う。神様があなたに与えたいという祝福のね、 95% は逃してると思う。1は受けてないかもしれないですね。皆さんが天国に行くとですね、天国には祝福の蔵というのがあるそうです。で、イエス様が使うんですね、連れて行っていっぱいあるんですよ。何ですか？これはあなたが地上におるときに渡すつもりだったんだけど、あなたが受け取らなかったのでここに置いてあるんですよってイエス様おっしゃる。神様は祝福したいんですよ、皆さんを。受け取ってください。たった一つ、従うということです。最初のね、私の命令に従えばって、従うということです。邪魔するものがあります。常識です、経験です、計算です。そんなことあるもんね、言ったらもうおしまい。でも神の言葉が約束してるんだったら、その通りになることです。そのことを信じて、私の人生は本当に祝福されたとですね、皆さん人生終わるときに心から言える兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。目を閉じて、こう今日語られた御言葉をですね、反芻してください。兄弟姉妹、私たちはもともと祝福を受けるために作られました。でもアダムの違反で呪いが降りかかってしまいましたけども、イエス様が全部取り除いてね、呪いに変えて祝福を与えてくださいました。アブラハムへの祝福6つ申し上げました。これはあなたが受けてよい権利です。あなたはその資格があるわけです。 どうぞ祝福を受け取ってください、ね、従うということが条件です。従うということが条件です。ペテロはプロの漁師でしたけどですね、絶対夜が明けたら取れなかった、取れない経験